8. 教育のページ。インターネット、携帯電話の光と影。家庭ができる影への対応。近年の情報通信技術の急速な進展は、私たちを取り巻く環境に大きな影響を及ぼし、大人だけでなく、子どもたちもインターネットや携帯電話を日常的に利用するようになりました。このことは、私たちの生活や文化に革命的な進展をもたらすと同時に、一方では有害情報が氾濫し、誹謗中傷、有害サイトなどが原因となり、子どもたちが被害者または加害者として巻き込まれてしまうケースや事件、事故が多数起きています。影への対応。情報化が進展する中で、未来を担う子どもたちが被害に巻き込まれず、また加害者となることがないよう、安心して正しくインターネットなどを利用できる環境づくりが大切です。子どもを守るために、親としてできることは、1. よく耳にする用語について理解しておきましょう。チャット。不特定多数の人と文字を使っていろいろな会話ができる。ブログ。日記を書くような感覚で簡単に記事を更新できるサイト。読んだ人がコメントを書き込むことができる。プロフ。プロフィールの略。いくつかの質問に答える形で自分の好きなものや趣味を紹介する自己紹介サイト。掲示板。情報、意見交換、コミュニケーションなどを目的に手軽に書き込みができる。2. 有害サイトをシャットアウト。フィルタリングサービスは兵庫県青少年愛護条例により平成21年5月より義務付けられましたが、それまでに契約した場合は適用されていません。3. 利用の仕方について家庭で話し合いましょう。子どもにインターネットを教えてもらいましょう。子どもに掲示板の書き込み方を教えてもらっても逆にいいかもしれません。そして家族でルールを作って安心安全に利用しましょう。例、知らない人からの着信やメールに応対しない。掲示板やチャットに悪口や嘘など無責任な書き込みはしない。自分や友達の名前、住所など絶対教えない。利用時間を守る。一日丸々分まで。困った時はすぐに相談すること。4. 子供に人生の技を伝えましょう。子供が悩んでいたら家族の出番です。まず頼れるのは人生の先輩である家族です。コミュニケーションを図りたいときはどうすればいいのか。言葉の持つ影響力はどのくらいあるのか。有益情報か否かを取捨選択するときはどう判断すればいいのか。子どもの携帯電話所持率、平成23年。播磨町では毎年11月に小学3年生から中学3年生までの児童生徒を対象に携帯電話に関するアンケート調査を実施しています。学年ごとに男女別の所持率を棒グラフ、全体の所持率を折れ線グラフで表しています。学年ごとに全体の所持率を読みます。小学3年生 18.3%、小学4年生 25.6%、小学5年生 22.1%、小学6年生 28.1%、中学1年生 38.3%、中学2年生 58.6%、中学3年生 56.5%。全学年とも女子の方が男子よりも所持率が上回っており、中学生になると男子がおよそ 30% から 40% に対して、女子はおよそ 60% から 70% と大きく差が出ています。フィルタリング利用率、平成23年。フィルタリングは子どもたちを守る手立ての一つです。学年ごとに男女別の利用率を棒グラフ、全体の利用率を折れ線グラフで表しています。学年ごとに全体の利用率を読みます。小学3年生 47.2%、小学4年生 47.7%、小学5年生 50.8%、 小学6年生 49.5%、中学1年生 45.2%、中学2年生 63.5%、中学3年生 70.2%。中学1年生と中学3年生以外は女子の方が利用率が上回っています。中学3年生の携帯電話の主な使用目的。平成23年。使用目的別に使用率を円グラフで表しています。電話 31.3%、メール 46.7%、インターネット 11.8%、音楽・ゲーム 10.3%。セキュリティ関連の調査結果によると、調査対象国は日本、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、ブラジル、アメリカ、カナダ、インド、スウェーデン、イタリア。インターネット利用の責任について、国別に回答率を棒グラフで表しています。インターネット利用は子どもの自己責任。日本 40%、インド 36%、スウェーデン 22%、平均 19%。インターネット利用は親の責任。日本 79%、中国 83%、ドイツ 87%、平均 90%。インターネット利用に関して子どもの自己責任と回答した日本人の親 40%、12カ国中最も高く、インド 36%、スウェーデン 22% と続きます。親の責任と回答した日本人の親 79%、ドイツと中国を除き他国は 90% 以上で12カ国中最も低くなっているなど考えさせられる結果となっています。問い合わせ学校教育グループ電話 079-435-0545 教育のページを終わります。